さあ今週も始まりました。仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、30代経営者の方からご質問をいただいております。
はい。
武田さんにはお弟子さんがたくさんいらっしゃると思うのですが、能楽界における教育マネジメントで最も大切にしていることは何ですか？世襲とそれ以外で違いはありますか？また今後お弟子さんを増やすというお考えでしょうか？もしそうであれば、そのために何か取り組まれていることなどありますか？ということですね。
なるほど。
はい。まあ、経営者の方なんでですね、教育マネジメント、お弟子さんを増やすというのが、まあ、社員さんを増やすということに近いのかどうかわからないですけれども、
なるほど、
はい、そんなことで、まあ、だって能楽の世界っていうのはもう何百年続いてるわけですからね。 はい、その間にずっと教えていく、
はい、
やり方っていうのはもういろいろあると思うんですけど、
ね、そうですね、
はい、
これちょっとね、あの難しいところがあって、このご質問、はいはい、今のはですね、あのそもそも論的なところで言うと、はい、まあ、一言でお弟子さんと言っても、そのプロの弟子と素人で趣味でやってるお弟子さんっていうのは全然違うんですよね。
全く違いますよね。
全く違うんですよね、はい、
あの能楽師さんを目指すプロと、まあ、ご趣味として、まあ、本当はもういろんな、ね、文化でそういう
二
つの種類ってあると思うんですけど、
はい、
これどちらなんですかね。
なんか僕の印象だと、なんかこれはプロの育成の方の意味なのかなって、
まあそうですよね。
思ったんですけどね。
はい。まあご趣味の方にね、お伝えするっていうのは、なんか教育マネジメントっていう感じでは。
そうですよね。で、あとその、世襲とそれ以外でとかいうね、ことも注釈で、ね、
はい、あるので、ということはやっぱり実際に能楽師になりたいと。能楽師として生きていきたいんだけどという、若手の方に向けてどうやるかっていうのが、多分この方からすればお聞きしたいところですかね。
そうですよね。なんかだから、まあすごく簡単にその違いを言ってしまえば、
はい、
そのプロを目指す弟子っていうのは、もちろんそのそういう家の子、能楽師の家の子で、まあ代々うちに仕えてくれてる、そのうちの武田の弟子の子が、
はいはい、
まあ来るっていうケースはあるわけですよね。
そうですね。
で、まあそういう子は、まあもともとそもそもそれなりのことを、まあ勉強して、そういう覚悟を持って生きてきているわけであって。
はいはいはい。
で、あとは全然別に、まあ今うちに新しく入った書生で、一人、その、大学の教え子を、
はい、
あのサークルでやってて、で、プロ目指したいって言って、弟子入りしてきた。
はいはい。
それは新たにそのプロとしの修行としての入門なんですね。
はいはい。
これはもう本当に、初生、うち弟子っていう、まあ、今通わせてますけども、もう本当それこそ、もう下働きから全部をやるっていう、はい、まあ、5年、10年かけてやる修行で。
はい。
これはめちゃくちゃ厳しい修行ですし、そこの、なんていうか、教育って、っていうんですかね、
はい、
うん、そういう面に関してはやっぱりすごく業界のなんか習わしみたいなことに馴染ませていく、まあ、言葉遣い一つ、うんうん、挨拶一つからね、
はい、
でそういうことがありますよね。
なるほど。
で、逆に素人のお弟子さんという話になると、まあマネジメントっていう面ではこっちの話になるのかなと思うんですけど、
はいはい、
これはまあすごくまあ言葉が難しいんですけど、まあ、誤解を恐れずに言えば、
はい、
そのお客さん的要素が強いというか、
なるほどなるほど、
まあファンというか、
はいはい、
まあ一番のサポーターですよね。
なるほど。
だからそういう素人のお弟子さんっていうのは、まあ言ってみればもう生々しいお話ですけど、お金を月謝をこちらがいただいて、
はいはい、
それでこちらが芸をお教えする、
はいはいはい、
それはもちろん技術向上のためはあるわけですけども、どっちかっていうとお弟子さんの方も楽しみでやる、
はいはい、
あるいは教養のためにやるとか、
なるほど、
そういうまあお稽古事ですよね。
そうですね。
書道とかね、
はい、
お花とかそういうのと一緒で、
はいはいはい、
だからそちらに関してはやっぱマネジメントっていうこともあるし、そのお弟子さん増やすっていうのはもちろんこれは全能楽師おそらく共通で、
はい、
今お弟子さん減ってるってね、時代的には言われてるわけで、それはみんな増やす努力結構してると思うんですけど、
はい、なるほど、まあ、お能が好きで 見に来られる方のさらにその先っていうか、
そうですね、
大ファンの人みたいなところが、
そうですね、
お稽古にもいらっしゃるわけですよね。
だ元はといえば本当に30年前ぐらいまでは、あの習う人イコール見る人、
あ、
まあ、逆の言い方してもいいですけど、見る人イコール習う人だったんですよね、はいはい、だ8割9割は多分習ってる愛好者がお客さんで、
あ、
それであのお客さんの席も埋まってた、
はいはい、
で今は逆に言うとうちの会とかでも、まあ、会営会とかなんかでも、
はい、
まあ習ってる人は多分500人中お客さん500人いたとしてせいぜい100人とか150人とか、
あ、そうなんですね、
でもうだから7割8割は習ってない人ですよね、
はい、はいはいはい、
っていう感じになってますね。
なるほど、
はい、
なるほど、
だから見るだけっていう人が増えてて、まあその中で逆によく見るようになってもうちょっと知りたいから習おうかっていう、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、ある意味そっちの方が自然なんですけどね。
まあそうですよね、はい、確かに確かに、まあ、武田さんの場合なんかその間っていうかね、サポートの会踏み機会も、
あ、そうですね、はい、まあ、去年ねそれ発足していただいて、
はいはい、
まあ講演会なんてこうちょっと格式ばった名前になってますけど、まあ、それこそファンクラブに近いような形で ね、はい、まあ、それはまあちょっと宣伝がてらお話しさせていただけば、
はいはい、
ね、4回のね、こう、
解放誌と。
解放誌、それに、まあ、いろんなプロフェッショナルの方々と対談をして、あと自分もコラムを書いて、
はいはい、
まあ、能楽を通じて、より楽しい人生、うんうん、豊かな人生を送りましょうみたいな、はい、そういうコンセプトでやってる会で、まあ、
ね、
年会費も3000円とね、はいはい、まあ割とリーズナブルな、もう郵送費のみみたいな感じですけど。
は
い、
お月謝払って習うよりは
と。そうですね。
まあ、それも本当にまた能が好きになってくれればね、
そうですね。
いろいろもあるんでしょうけど。
はい。だからまあ、そういう面でのね、こう、取り組みっていう面では、そのことは一つ挙げられますよね。
う
ん、
はい、そうですね。
まあ、このポッドキャストだって、そういう面では、一つのね、取り組みと言ってもいいかもしれないです。
はい。じゃあちょっとそちらはそちらとしてですね、はい、最後に何かその本当にプロを目指す方への教育っていうところで、
はい、
なんか大事にしていることというか、
なるほどなるほど、
はい、こういうことは伝えたいとかあれば教えていただきたいんですけども。
そうですね、これは本当に難しいんで、もうとても一言で言うのは難しいんですけど、
う
ん、
そうですよね、
結局ですね、やっぱり時代を読まないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
だから30年前に業界で弟子を教育するのにこれが一番大事だって言ってたことと、今それが本当にイコールなのっていうことがあるわけですよね。
もう何百年の歴史を持つ能楽の世界でもそうなんですね。
僕はそう思ってますね。
なるほど。
だから例えばその、まあ、そういう面ではこう30年前だったら、まあ、人間がしっかりしそれなりに礼儀作法がきっちりしてて芸ができれば、
うんうん、
仕事も弟子もついてくるからって言われてたわけですよね、
はいはい、なるほど。
でも今それだけでお弟子さん本当につくかって言ったら、はい、それ分かんない時代になっちゃってるし、
まあ、そうです
ね、はい、芸ができるから舞台頼まれるかっていうとそれも分かんない時代になっちゃってるし、
はい
はい、だからそういう面ではすごくこう一口に答えるのは難しいですけども、
うんうんうんうん、
ただ今っていうことで、
はい、
まあ僕がその書生に言っていることをそのまま言うと、プロである以上はもう今の時代においては芸はできて当たり前。
なるほど。
最低限のプロが到達していなきゃいけないこと、これはもうできて当たり前。できなかったらもう論外。
うんうんうん、
まあそれができた上で人間としてプラスアルファの何かを持ってるかどうか。うん、いい人っていうだけじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、そこに、まあ、求心力とか、
人を引きつける何かが、
なんかそういうものがあれば、素人のお弟子さんも持てるし、まあ、まず持って、素人のお弟子さんいなくなっちゃったら、我々は食っていけないので、舞台活動だけじゃ食っていけないんですよね。
はいはいはい。
だからまあ、そういう面では、究極的に言うと、芸のことは当たり前として、やっぱり、人間力ですかね、
はいはい、
うん、そこを身につけていくっていうこと。
なるほど、
うん、そこをすごい言ってます。これは今の書生だけじゃなくて後輩たちにも言ってるし、
うん、
同世代でもよくそういう話を互いにしてるんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、この人魅力的な人だなってなれば人はついてくるし、
はい、
まあ、可愛がってくれるし、でそういうものがないとなかなか 何考えてるかね、分かんないような子だったら、もう先輩たちも使ってもくれないし、
そうですね。
で、お弟子さんもそれだったら、なんかね、こう、ちょっと明るい、この人先生の方が優しそうだなとか、
はいはい、
そういう方言っちゃうじゃないですか、やっぱり。だから、ともかく脳の勉強をしながら人間を磨くこと。
なるほど。
で、そういう面ではうちの業界、まあ、それなりに魅力的な人は結構いるので、まあ、偏ってる人多いですけどね。でもまあその中でなんかいろんなことを感じてね、どんどんどんどん吸収してやっていけって、まあそんな話をしてますけどね。
はいはい。まあそう考えたらこのね、経営者の方っていうことも考えて、
はい、
そのまあ、仕事と置き換えても一緒なのかもしれないですけどね。給料もらってるわけですから、社員さんにしたって。
そうですね。
まあ、仕事はできて当たり前と。
はい。
プラスアルファ何を提供できるのかっていう、うん、そういうことを教えていければ、
うん、そうですね、はい、今の時代にはそういうことになるのかもしれないですね、うん、
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。今日ちょっとあのいろんな方向にお話をいただいたのでやや長くなってしまいましたけど、
ね、はい、
まあ、プロとしてやるべきことはできて当たり前、
はい、
プラスアルファは何を身につけていけるのか、
そうですね、
はい、言ったところで今日はまあ一言ではなかったですか。
そうですね、
は
い。もうちょっと一言ではすみません。とてもまとめきれなかったので。は
い、ということで、武田さんのあの、プロ論をお聞きしたい方は、ぜひ、踏み機会の方へ。
あ、そうですね。ぜひぜひ、
はい。お越しいただければ。
よろしくお願いします。はい、
思います。ということで、武田さん、皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、脳に関わること、関わらないこと、何でも構いません。農学士武田文幸ならではの視点でお答えしています。武田文幸 .com よりご質問をぜひお寄せください。また武田文幸講演会である文幸会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますので、より深く武田さんのお話を聞きたい方はぜひ文幸会で検索の上お申し込みください。